おはこんばんちは、プレプリドンドンマス RA です。2026年7月2日のマス RA カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はジアロージンさんとヤンヨンホンさんによるソルバビリティ&ニルポットン C オブトランスポーズドノービコブポアソンアルゲブラス天地ノビコフポアソン代数の可解性とべき例性です。この論文では可間結合代数とノビコフ代数が組み合わさった特殊な構造を持つ天地ノビコフポアソン代数という代数形について研究しています。実はこの代数の単純なケースは1次元しかないことが分かっていたので、著者の皆さんはより複雑なべき例性や可解性という性質に注目したわけです。まず有限次元の大アルジェブラとしてアプローチし、行列が厳密に乗算角になるような規定が存在するかどうかでべき例性を判定する手法を確立しました。その結果、この代数において可解であること、右べき例であること、そしてべき例であることは全て同値であるという非常にすっきりとした結論を導き出しています。さらに代数全体がべき例か可とかは、それを構成する可間結合代数とノビコフ代数の両方がべき例か可解であることと同じであると証明しました。また2つのアーベル部分代数の和がメタ自明になるという伊藤の定理がここでも成り立つことを示しています。具体例として3次元の代数を挙げて性質を検証していますが、理論的な証明だけでなく実際に動かして確かめる姿勢に徹底したこだわりを感じます。2本目はイーチュアンカオさん、ルヨンホンさん、ユンフェイリさん、ルイチェンチューさんによるザエクイバレンケプロブレム4ジェネラリズドエアリーオペレーターズ一般化エアリー作用素の同値性問題です。この論文では一般化エアリー作用素という微分作用素がいつ互いに同値になるのかという難しい問題に挑んでいます。特にニコラス・カッツさんがかつて提示した作用素の自己相対性に関する問いに肯定的な答えを出しました。アプローチがとても現代的で、不意想ローラン級数を使って無限遠点での形式解を分析したり、ニュートン多角形を用いて同値性を妨げる条件を導き出したりしています。驚いたのは、証明の過程でメックマスエージェントチームという人工知能のシステムと協力して重要な結果を得ている点です。数学の厳密な証明にここまで積極的に AI を組み込んでいるアプローチは非常に刺激的ですね。最終的に型が素数である場合の作用素について係数が特定の等式を満たす必要があることを証明しました。これによりどのような条件で自己相対になるかが明確になり、微分ガロア群の理解を深めるための強固な枠組みが完成しました。3本目はシャオフイチさん、フイーチャンさん、リンシンメンさん、リミンタンさんによるローカル、アンチ、スーパーデリベーションズオンニルポットントライスーペラルゲブラス、ベキゼロリー超代数上の局所超導分と局所反超導分です。この論文では、有限次元のベキゼロリー超代数における局所超導分と、新しく導入された局所反超導分という概念について詳しく研究しています。ここでいう純粋な局所超導分とは、個々の点では超導分のように振る舞うけれど、全体としては超導分ではないという、なんとも不思議な線形写像のことです。著者の方々は、下中心系列やべき例度の指標を使って代数を分類し、規定要素を一つずつ丁寧に検証するという、非常に地道で構築的なアプローチをとっています。その結果、標数が2ではない対上の2段階べきゼロリー超代数では、常に純粋な局所超導分と局所反超導分が存在することを証明しました。一方で、標数が2の場合はそうならない判例も見つかっており、標数の違いが結果を左右するあたりに数論的な面白さが詰まっていますね。さらに、3段階以上のべきゼロリー超代数についても、特定の条件を満たせばこれらの純粋な写像が存在することを明らかにしました。特に2 2つの要素で生成される有限次元のベキゼロリー超大数は必ず超導分ではない局所超導分を持つという結論を導き出しています。局所的な振る舞いと全体的な構造のズレをここまで体系的に整理した点に強いこだわりを感じる素晴らしい研究です。4本目はヤン・ミナチさん、トゥンティ・グエンさん、グエン・ドゥイタンさんによる SUMS of Unit Infinitelings and Applications to K-Lie Graphs 有限間における単元の輪と K-Lie グラフへの応用です。この論文では有限間のすべての要素が単元の輪で表せるかという非常に興味深い問題に取り組んでいます。関論だけでなく代数グラフ理論や数論といった多角的な視点からアプローチしているのが面白いところです。特に注目したいのが全ての要素がちょうど2つの単元の輪で書けるといういわゆる二輪性質についての結論です。これはその間が表数2の有限体と同型な相関を持たないことと同値であると示されました。さらにこの代数的な性質を量子ウォークにおける完全状態転送という物理的な現象にまで結びつけている点には分野を横断するダイナミックな視点を感じます。また行列間における正規化された単元の研究ではあらゆる行列が2つの正規化された単元の差で表せることが証明されました。有限体の拡大体における最小の輪の数についても具体的に導き出されており、数論的な構造がグラフの連結性にどう影響するかが鮮やかに描き出されています。5本目はサイモン・ボードアンさん、クエンティン・ボネフォアさん、アレッシオ・マラーニさん、ミシェル・ローシュド・トローベンベルグさん、ビクトル・ソルカンさんによるオン・アニュー・クラス・オブ・ハイコランク・ KAC ・ムーディ・アルゲブラス・コートモランクのカッツ・ムーン代数の新しい類についてです。この論文ではトモランクが高いカッツ・ムーン代数に関連する一般化カルタン行列の属を再帰的に構築する方法を提案しています。有限次元やアフィン型の代数はよく研究されていますが、トモランクが2以上の不定型代数はあまり詳しく分かっていません。そこで著者たちはトモランクが急激に増大する特異なカルタン行列を具体的に作り出し、複数の独立した中心方向を持つ代数を研究するための実験場を用意しました。手法がとても巧妙で、トモランクの問題をグラフのスペクトル解析に変換しています。具体的にはブロックを倍増させる操作を繰り返し、修正ハイパーキューブのような構造を作ることでトモランクを指数関数的に増大させています。特に興味深いのは得られた値格子の等方的要素がアフィン型のように正の例値にならないという点です。これはトモランクが2以上の場合は核の中に全ての成分が同符号であるベクトルが存在できないという理論的な結果に基づいています。こうした構造は超重力理論や M 理論において複数の独立した中心電荷を持つ状況をモデル化できる可能性があり、物理学への応用も期待されています。6本目はセルジュ・スクリャビンさんによるHOPF アルゲブレイックホモジーナススペースインタープレティドレーショナリーザエーブ間のテオアム、有理的に解釈されたホップ代数的な同時空間アベ菅の定理です。この論文では代数群の部分群と有理積数体の普遍部分体の間の対応関係を述べたアベ菅の定理をホップ代数というより広い枠組みで一般化しています。具体的にはアルティン的な古典的相関を持つ常余有限次元のホップ代数にこの理論を適用しています。単に定理を広げるだけでなく、この一般化された視点を使うことでこうしたホップ代数が持つ一般的な性質を導き出している点が非常に巧みですね。代数的な構造をあえて有理的な視点から捉え直すことでこれまで見えてこなかった性質をあぶり出すというアプローチに研究者の強いこだわりを感じます。結果としてホップ代数の理論に新しい光を当てる内容となっています。7本目は マス RT からのクロス投稿で、ジャスパー・バンデ・クリーケさんによる、深谷カテゴリーズ・オブ・コーローン・ブランチズ・アズーニーク・ディフォメーションズ、一位な変形としての空論分子の深谷圏です。空論分子というもののシンプレクティック幾何学は非常に複雑で、その深谷圏を決定するのは至難の業と言われています。そこでこの論文では、まず因子の補集合の深谷圏を計算し、その後に変形問題を解くという相対的な深谷圏を用いたアプローチに挑戦しています。具体的に水平ヒルベルトスキームを扱い、物質因子を取り除いた上でゼータの2乗グレーディングという追加の条件を使って起こりうる変形の候補を絞り込んでいます。特に面白いのが、物質因子を除いた後の深谷圏を記述するために特定の生成ラグランジアンとニルヘッケ代数の間の関係を利用している点です。代数的な構造を巧みに使って複雑な幾何学的対象を制御しようとする執念のようなものを感じますね。最終的にこの手法によって深谷圏を具体的に特定することに成功しており、非常に精緻な議論が展開されています。8本目はマス OA からのクロス投稿で、ダニエル・ゴンカルベスさんとダニロ・ロイヤーさんによるレジドゥアルフィニテディメンショナリティオブウルトラグラフアルゲブラスビアブランチングシステム、分岐系を用いたウルトラグラフ代数の剰余有限次元性です。この論文ではウルトラグラフ代数が剰余有限次元であるための条件を組み合わせ論的な視点から明らかにしています。剰余有限次元というのは、簡単に言うと有限次元の表現を使って代数の要素を十分に区別できるという性質のことです。研究チームは分岐系という道具を使って代数の生成元の具体的なモデルを構築しました。そしてウルトラグラフが特定の4つの条件を満たすとき、その代数が剰余有限次元になることを証明しています。具体的には無限の受信者がいないことや出口を持つサイクルがないことなどが条件となります。特に面白いのが、解析的な C スター代数の理論と純粋に代数的なリービットパス代数の理論という異なる2つの世界をグラフの条件という共通の言語で結びつけた点です。さらにグラフ代数とは同型ではないけれど剰余有限次元であるという特殊なウルトラグラフ代数を具体的に構成してみせています。単なる一般化に止まらず、既存の枠組みを超えた例を提示するあたりに研究者の強いこだわりが感じられますね。9本目はマス RT からのクロス投稿で、ディエゴ・アルベルト・バルセロ・ニエベスさんによるラージ・シルティング・ミューテーション・イン・エクストリアンガレーティド・カテゴリーズ、エクスト三角圏における大きなシルティング変異です。この論文ではこれまで有限次元の枠組みで語られてきたシルティング変異という概念を無限次元のケースへと大胆に拡張しています。もともとこの変異の理論はクラスター理論やティルティング理論といった現代数学の非常に重要な分野を統合する強力な道具として発展してきました。今回の研究で特にすごいと感じるのは、集合でインデックス付けされた直積や直和を持つエクスト三角圏というかなり広い設定でこの理論を構築した点です。これにより任意の間における N 個シルティング複体の変異理論や有限帯域次元を持つ環状の無限次元 N 個ティルティング化群の変異理論を導き出しています。単に定義を広げただけでなく、既存のコシルティング変異を新しい視点から再解釈しているところも非常に洗練されたアプローチだと思います。無限の彼方まで理論を押し広げようとする著者の並々ならぬ意欲が伝わってくる内容でした。最後はマス RT からのクロス投稿で、マキシム・フェロンさんとニキータ・サホンキンさんによるダブルトランスポーズド・ポワソン・アルゲブラス二重転置ポワソン代数です。この論文では非可観な世界における新しい代数構造として二重転置ポワソン代数という概念を導入しています。これは 以前に提案されたテンチポアソン代数をさらに発展させたもので、コンセビッチとローゼンバーグの原理と整合性が取れるように設計されています。まず扱いやすい簡略版であるアイデンティティ適用型の構造から検討し、その後で一般的な定義へと広げていく構成になっています。特に面白いのが、単位的な結合代数上のこうした構造がたった一つの導文によって完全に制御されることを証明した点です。たった一つの要素で全体が支配されるというのは非常に効率的で鮮やかな結果だと思います。さらにこの理論を表現代数に応用することで、一般線形群の普遍量に関するテンチポアソン構造を導き出しています。クローリー・ボビーが提唱したポアソン構造のテンチ版を定義し、トレース写像を用いることで普遍量間の上にテンチポアソン構造を構築することに成功しました。幾何間代数という複雑な対象をテンチという操作で巧みに操るアプローチには非常に鋭い視点を感じます。というわけで、べき例性や可解性からテンチポアソン代数、微分作用素、そしてリーチョー代数やホップ代数まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の奥深い魅力が詰まったひとときでしたが、それではまた次回もお耳にかかりましょう。